42節を見ますと、そのクリスチャンとなった3000人の人たちはどういうことをしていたか。これはクリスチャンたちの生活、初期のクリスチャンたちの生活がそこに記されておりますけれども、42節。そして一同は2章の42節。ひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなのもに恐れの念が生じ、多くの奇跡と印が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、神殿礼拝をなし、家ではパンの先、これはパン先と申します、生産式のことです。喜びと真心と思って食事を共にし、あがて愛さんとやる食事会のことです。貧しい人がいっぺんに救われました。友人が救われたらなくて、多くの奴隷たちも同時に救われました。貧しい人たちを食べさせるため福祉の働きもあったようでありますけれども、教会では食事を共にしたのであります。神を賛美し、全ての人に好意を持たれていた。そして主は救える者を日々仲間に加えてくださった。初めての教会が、救われた者の信者たちの集いがですね、どういう生活をしていたかということが非常に的確にここには記されたのです。今日はペンテクスのこの日であります、まあ、ペンテクスの出来事を聖書から解き起こしましたけれども、今日は私たちがこの年から学び始めておりますところの使徒信条、中方の中ほどの下の方をこの告白をいたしましたが、その下から3番目、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わりを信ず、このテーマでお話をしようとしております。聖との交わりを信ず、これが今日のお話の内容であります。ペテロの罪を受けて悔い改めてイエス・キリストを信じた、その人たちが3000人起こった。その人たちはいつも一緒にいたので、イエス・キリストを信じた者の群れができました。集まりがここに起こりました。これをエクレシア、教会と申します。教会というのはですね、有機タムがついた建物のことじゃないです。それは教会堂と申します。だから教会というのは何か2000年、キリスト2000年の制度や、この団体組織というものを言う場合がありますけれども、でも本当のエクレシア、教会というのはそういうものを一度も指さないので、それはエクレシア、教会とはまさにここに出てくるキリストを信じた者の群れである、集まりである、その交わりなんです、生活なんです、伴う生活のこと、これがキリスト教の教会のことなんです。エクレシアでありますね。今読んだところに、42節に、そして指導ひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなしということもありますね。信徒の交わり、これが聖徒の交わり、今日のテーマであります。共にパンを裂き祈りをしていた。実はですね、ここに救われた人たち、初めてクリスチャンになった人たちは、ひたすら一つが人たちの教え、これはキリストが伝え、キリストの弟子たちの、人というのはキリストの弟子たちのことですが、見聞きした弟子たちがキリストの教えをまた伝えたことですね。人たちの教えというのはキリストの教えのことです。その教えを守り、信徒の交わりなし、パンを裂き、パン裂き生産式を行い、祈り会をしていた。皆さんね、ここに出てくるいくつかの初代教会の要素、その内容を表している要素、教えを守るということのほか、信徒の交わりも生産式も祈りも、これみんなですね、キリスト独特のこれ交わりなんです。交わりのことを言っているんです。聖との交わりという今日のテーマでありますが、聖書の言葉でコイノニアということです。有名なことですね。コイノニア、ハギオンと、聖なる恋の交わりなことです。ラテン語では サンクトルムコミュニオと申します。コミュニオという言葉は私たちも聞き慣れておりますね。これを聖徒の交わりとこう訳しているわけでありますね。皆さん、聖徒というのはですね、特別な、いわゆる聖人君子、聖人ということではないのであります。皆さん、教会にはどうぞ知っておいていただきたいと思いますが、聖人は一人もいません。聖人と呼ばれるような立派な人は、聖なる人は一人もいません。じゃあ誰がいるのか。罪人がいるわけであります、教会の中には。パウロは晩年、我は罪人の頭なりと申しました。決して飾り事じゃありません。本当にパウロは自分の信仰が成長すれば成長ほど豊かになるほど、神の前に自分がどんなに罪深い、愚かな弱い人間であるかということを徹底して知らされる。私は罪人だ。しかもその罪人の頭であると、こういうふうに告白しているのであります。これがまさに聖なる人の告白であります。はたから見れば彼は聖人だと言えるかもしれません。まさにそうです。だけども彼自身の自覚は罪人の頭であります。聖なる神様の前に立つときに私は本当にボロボロの人間である。弱い人間。汚れた人間。それが彼の自覚でありますね。もう一度申しますが、教会に聖人は一人もいません。ただ、イエス・キリストによって罪許され、神の憐れみを受けた罪人、罪許された罪人がいるだけの話であります。その集いが、その集まりが、教会なんです。どうぞ、教会が清い人たちが、集まっているところだと思っていただくのは、まあ嬉しい恥ずかしいでありますが、実態が違うわけであります、ね、本当に自分は本当に深いものだと、そのことをつくつく知らされたものが、自分の罪を神の前に言い合わせて、イエス・キリストの十字架の救い、許しをいただいて、本当にキリストを信じて救われて感謝した。そしてキリストを中心に共に集い、交わり礼拝を捧げ、またこのキリストを述べ伝えていく、これが教会でありますね。聖徒の交わりというのはそういうものであります。交わりというのはラテン語の交わりをコミュニオというふうに申し上げましたけれども、交わりのこの共同体のことをコミュニティと申します。これは一般に使われております。町のコミュニティセンターとかありますよね。町内か町の活動のそこを中心として、そこに人が集まってですね、いろんなものが担われているというところをコミュニティセンターと申します。教会はキリストにある交わりの共同体、コミュニティセンターだと思います。でこの交わりの共同体、コミュニティには、必ずお互いの何かがこう分かち合え、伝達というものがなされるんですね。その伝達をコミュニケーションと申します。共同体の交わりでは常に誰かから誰かに何かの分かち合い、あるいは伝達がこうなされていくわけであります。それは、みんなが集まる中で、不平不満や批判、噂の伝達、コミュニケーションや共有であってはいけません。それはキリストの恵みの伝達と共有なんですね。キリストによる生活の知恵や教訓、試練と慰め、そしてキリストによる愛と励ましのコミュニケーション。これが教会の交わり。私たちはキリストにあって体験したこと、学んだことを恵みとして他の人たちに伝達する。伝える。共有して、それを共有する。そして神様をあがめていく。これが聖徒の交わりと申します。教会の祈祷会が、主の中が礼拝とともに祈祷会というのが強めにいつも持たれるんですけども、まずそこではですね、一週間の分かち合いがするんですね。時間をかけてですね、本当にあだこうだこうだと時にはこの割れ声が起こったりですね、時にはシュンとさせられたり、時には本当に深く一人の方の分かち合いを通して お互いが心探られたり、